太宰治作、ビヨンの妻。一。慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて、私はその音で目を覚ましましたが、それは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますから、そのまま黙って寝ていました。夫は隣の部屋に電気をつけ、すまじく荒い呼吸をしながら、机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し、何やら探している様子でしたが、やがてどたりと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえまして、あとはただ、という荒い呼吸ばかりで、何をしていることやら、私が寝たまま、お帰りなさいまし、ご飯は、お済みですか？音棚におむすびがございますけど、と申しますと、いや、ありがとう、と言いつぎなく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです？熱はまだありますか？と尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または夫の酒毒のせいか、病毒のせいか、よその2つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとか、いやいやとかを言えるくらいが関の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、裸にして抱き上げて、あんまり小さく醜く痩せているので、寂しくなって大勢の人の前で泣いてしまったことさえございました。そうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり、熱を出したり、夫はほとんど家に落ち着いていることはなく、子供のことなど何と思っているのやら、坊やが熱を出しまして、と私が言っても、あ、そう、お医者に連れて行ったらいいでしょう。と言って、忙しげに二重回しを羽織ってどこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくっても、お金も何もないのですから、私は坊やに添い寝して、坊やの頭を黙って慣れてやっているより他はないのでございます。けれども、その夜はどういうわけか、嫌に優しく、坊やの熱はどうだ、など珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりも、なんだか恐ろしい予感で背筋が寒くなりました。なんとも返事のしようがなく黙っていますと、それからしばらくは、ただ夫の激しい呼吸ばかり聞こえていましたが、ごめんください。と、女の細い声が玄関でいたします。私は、総見に冷や水を浴びせられたように、ぞっとしました。
ごめんください、大谷さん。
今度はちょっと、鋭い語調でした。同時に、玄関の開く音がして、
大谷さん、いらっしゃるんでしょう。
と、はっきり、怒っている声で言うのが聞こえました。夫はその時やっと玄関に出た様子で、
なんだい、
とひどくおどおどしているような間の抜けた返事をいたしました。
なんだい、ではありませんよ、
と女は声を潜めて言い、こんなちゃんとしたお家もあるくせに、泥棒を働くなんてどうしたことです。人の悪い冗談をよして、あれを返してください。でなければ、私はこれからすぐ警察に訴えます。
何を言うんだ、失敬なことを言うな。ここはお前たちの来るところではない。帰れ。
帰らなければ、僕の方からお前たちを訴えてやる。その時、もう一人の男の声が出ました。
先生、 いい度胸だね。お前たちの来るところではない、とはでかした。呆れて物が言えねえや。他のこととは違う。よその家の金を、あんた冗談にも程度がありますよ。今までだって私たち夫婦はあんたのためにどれだけ苦労をさせられてきたかわからねえのだ。それなのにこんな今夜のような情けねえことをしでかしてくれる。先生、私は見損ないましたよ。ゆすりだ。と夫はいたけだかに言うのですが、その声は震えていました。恐喝だ。帰れ。文句があるなら明日聞く。大変なことを言いやがるな。先生、すっかりもう一人前の悪党だ。それではもう警察へお願いするより手がねえぜ。その言葉の響きには、私の全身鳥肌立ったほどのすごい憎悪がこもっていました。勝手にしろ!と叫ぶ夫の声はすでに上ずって空虚な感じのものでした。私は起きて寝巻きの上に羽織を引っ掛け、玄関に出て二人のお客に、いらっしゃいまし、と挨拶しました。いや、これは奥さんですか。膝切りの短い外套を着た50過ぎくらいの丸側の男の人が、少しも笑わずに私に向かってちょっとうなずくように会釈しました。女の方は40前後の痩せて小さい身なりのきちんとした人でした。こんな夜中に上がりまして。と、その女の人は、やはり少しも笑わずに、ショールを外して私にお辞儀を返しました。その時、矢際に夫は下駄を突っかけて外に飛び出ようとしました。
おっと、そいつはいけない。
男の人は、その夫の片腕を捉え、二人は瞬時、揉み合いました。
話せ、刺すぞ。
夫の右手にジャックナイフが光っていました。そのナイフは夫の愛蔵のものでございまして、確か夫の机の引き出しの中にあったので、それではさっき夫が家へ帰るなり、なんだか引き出しをかき回していたようでしたが、かねてこんなことになるのを予期してナイフを探し、懐に入れていたのに違いありません。男の人は身を引きました。その隙に夫は大きいカラスのように二重回しの袖を翻して外に飛び出しました。
泥棒!
と男の人は大声を上げ、続いて外に飛び出そうとしましたが、私は裸足で土間に降りて男を抱いて引き止め、およしなさいまし。どちらにもおけがあってはなりませぬ。後の始末は私がいたします。と申しますと、傍らから四十の女の人も、そうですね、父さん、気違いに刃物です。何をするかわかりません。と言いました。
ちきしょう、警察だ。もう承知できねえ。
ぼんやり外の暗闇を見ながら、独り言のようにそうつぶやき。けれども、その男の人の聡明の力は、すでに抜けてしまっていました。すみません。どうぞ、お上がりになって、お話を聞かせてくださいまし。と言って、私は式台に上がってしゃがみ。私でも、後の始末はできるかもしれませんから。どうぞ、お上がりになって。どうぞ。汚いところですけど。二人の客は顔を見合わせ、かすかにうなずき合って、それから男の人は様子を改め。なんとおっしゃっても、私どもの気持ちは、
もう決まっています。しかし、これまでの経緯は一応奥さんに申し上げておきます。
ああ、どうぞ、お上がりになって、そしてゆっくり。
いや、そんなゆっくりもしておられませんが、と言い、男の人は外套を脱ぎかけました。
そのままでどうぞ。お寒いんですから、本当にそのままでお願いします。家の中にはヒノキが一つもないのでございますから。
では、このままで失礼します。
どうぞ、そちらのお方も、どうぞ、そのままで。
男の人が先に、それから女の人が、夫の部屋の六畳間に入り、腐りかけているような畳、破れ放題の障子、落ちかけている壁、髪が剥がれて、中の骨が露出している襖、片隅に机と本箱、それも空っぽの本箱、そのような荒涼たる部屋の風景に接して、お二人とも息を呑んだような様子でした。破れて綿のはみ出ている座布団を私はお二人に勧めて、畳が汚うございますから、どうぞこんなものでもお当てになって、と言い、それから改めてお二人にご挨拶を申しました。
初めてお目にかかります。
主人がこれまで大変なご迷惑ばかりおかけしてまいりましたようで、また今夜は何をどういたしましたことやら、あのような恐ろしい真似などして、お詫びの申し上げようもございません。何せ、あのような変わった気性の人なので、と言いかけて、言葉が詰まり、落雷しました。
奥さん、誠に失礼ですが、いくつにおなりで、
と男の人は、破れた座布団に割れびれず大あぐらをかいて、肘をその膝の上に立て、拳で顎を支え、上半身を乗り出すようにして、私に尋ねます。
私でございますか？
ええ、確か旦那は30でしたね。
ああ、私は、四つ下です。
すると、26。いや、これはひどい。まだそんなですか。いや、そのはずだ。旦那が30ならば、それはそのはずだけど、驚いたな。
私も先ほどから。
と女の人は、男の人の背中の影から顔を出すようにして、
感心しておりました。こんな、立派な奥さんがあるのに、どうして大谷さんはあんなに、ねえ。
病気だ。病気なんだよ。以前はあれほどでもなかったんだが、だんだん悪くなりやがった。
と言って、大きいため息をつき。
実は奥さん。
と改まった口調になり。私ども夫婦は、中野駅の近くに小さい料理屋を経営していまして、私もこれも上州の生まれで、私はこれでも片木の飽きんどだったのでございますが、道楽家が強いというのでございましょうか。田舎のお百姓相手のケチな商売にも嫌気がさして、かれこれ20年前、この女房を連れて東京へ出てきまして、浅草のある料理屋に夫婦ともに住み込みの奉公を始めまして、まあ、人並みに浮き沈みの苦労をして、少し蓄えもできましたので、今のあの中野の駅近くに、昭和11年でしたが、六畳一間に狭い土間付きの誠にむさ苦しい小さい家を借りまして、一度の遊興費がせいぜい1円か2円の客を相手の心細い飲食店を開業いたしまして、それでも、まあ、夫婦が贅沢もせず、地道に働いてきたつもりで、そのおかげか、 焼酎やらジンやらを割にどっさり仕入れておくことができまして、その後の酒不足の時代になりましてからも、よその飲食店のように転業などせずに、どうやら頑張って商売を続けてまいりまして、またそうなると、ひいきのお客も向きになって応援をしてくださって、いわゆるあの軍艦の酒魚がこちらへも少しずつ流れてくるような道を開いてくださるお方もあり、対米英戦が始まってだんだん空襲が激しくなってきてからも、私どもには足手まといの子供はなし、故郷へ疎開などする気も起こらず、まあこの家が焼けるまではと思ってこの商売一つにかじりついてきて、どうやら理財もせず終戦になりましたので、ほっとして今度はおっぴらに闇酒を仕入れて売っているという、手短に語るとそんな身の上の人間なのでございます。けれどもこうして手短に語ると、さして大きな難儀もなく割に運がよく暮らしてきた人間のように大思いになるかもしれませんが、人間の一生は地獄でございまして、寸前尺魔とは全く本当のことでございますね。一寸の幸せには一尺の魔物が必ずくっついてまいります。人間365日、何の心配もない日が一日、いや半日あったら、それは幸せな人間です。あなたの旦那の大谷さんが初めて私どものお店に来ましたのは、昭和19年の春でしたか。とにかくその頃はまだ対米英戦もそんなに負け戦ではなく、いや、そろそろもう負け戦になっていたのでしょうが、私たちにはそんな実態ですか、真相ですか、そんなものはわからず、ここ2、3年頑張れば、どうにかこうにか対等の資格で和睦ができるくらいに考えていまして、大谷さんが初めて私どもの店に現れた時にも、確か久留米がすりの着流しに二重回しを引っ掛けていたはずで、けれどもそれは大谷さんだけでなく、まだその頃は東京でも防空服装で身を固めて歩いている人は少なく、大抵普通の服装でのんきに外出できた頃でしたので、私どももその時の大谷さんの身なりを別段だらしないとも何とも感じませんでした。大谷さんはその時お一人ではございませんでした。奥さんの前ですけれども、いやもう何も包み隠しなく洗いざらい申し上げましょう。旦那はある豊島女に連れられて店の勝手口からこっそり入ってまいりましたのです。でもっとも、もうその頃は私どもの店も毎日表の戸は締め切りで、その頃の流行り言葉で言うと閉店開業というやつで、ほんの少数の馴染み客だけ勝手口からこっそり入り、そうしてお店の土間の一席でお酒を飲むということはなく、奥の六畳まで電気を暗くして大きい声を立てずにこっそり酔っ払うという仕組みになっていまして、またその豊島女というのはその少し前まで新宿のバーで女給さんをしていた人で、その女給時代に筋のいいお客を私の店に連れてきて飲ませて、私の家の馴染みにしてくれるという、まあ、蛇の道は蛇という具合の付き合いをしておりまして、その人のアパートはすぐ近くでしたので、新宿のバーが閉鎖になって、女給をよしましてからも、ちょいちょい知り合いの男の人を連れてまいりまして、私どもの店にもだんだん酒が少なくなり、どんなに筋のいいお客でも飲み手が増えるというのは、以前ほどありがたくないばかりか、迷惑にさえ思われたのですが、しかし、その前の4、5年間、 随分派手な金遣いをするお客ばかり、たくさん連れてきてくれたのでございますから、その義理もあって、その豊島の人から紹介された客には、私どもも嫌な顔をせず、お酒を差し上げることにしていたのでした。だから、旦那が、その時、その豊島の人、あきちゃんと言いますが、その人に連れられて、裏の勝手口からこっそり入ってきても、別に私どもも怪しむことなく、例の通り、奥の六畳間にあげて焼酎を出しました。大谷さんはその晩はおとなしく飲んで、お勘定はあきちゃんに払わせて、また裏口から二人一緒に帰っていきましたが、私には奇妙にあの晩の大谷さんの変に静かで上品な素振りが忘れられません。魔物が人の家に初めて現れるときには、あんなひっそりした初々しいみたいな姿をしているものなのでしょうか。その夜から私どもの店は大谷さんに見込まれてしまったのでした。それから10日ほど経って、今度は大谷さんが一人で裏口から回りまして、いきなり100円紙幣を1枚出して、いや、その頃はまだ100円といえば大金でした。今の2,000〜3,000円にも、それ以上にも当たる大金でした。それを無理やり私の手に握らせて、頼むと言って、気弱そうに笑うのです。もうすでにだいぶ召し上がっている様子でしたが、とにかく奥さんもご存知でしょう。あんな酒の強い人はありません。酔ったのかと思うと、急に真面目な、ちゃんと筋の通った話をするし、いくら飲んでも足元がふらつくなんてことは、ついぞ一度も私どもに見せたことはないのですからね。人間30前後は、いわば血気の盛りで、酒にも強い年頃ですが、しかし、あんなのは珍しい。その晩も、どこかよそでかなりやってきた様子なのに、それから私の家で焼酎を立て続けに10杯も飲み、まるでほとんど無口で、私ども夫婦が何かと話しかけても、ただはにかむように笑って、うん、うんと曖昧にうなずき、突然、何時ですかと時間を尋ねて立ち上がり、お釣りをと私が言いますと、いや、いいと言い、それは困りますと私が強く言いましたら、にやっと笑って、それではこの次まで預かっておいてください。また来ます。と言って帰りましたが、奥さん、私どもがあの人からお金をいただいたのは、後にも先にも、ただこの時一度っきり。それからはもう、なんだかんだどこまかして、3年間、一銭のお金も払わずに、私どものお酒をほとんど一人で飲み干してしまったのだから、呆れるじゃありませんか。思わず私は吹き出しました。理由のわからないおかしさがひょいとこみ上げてきたのです。慌てて口を押さえておかみさんの方を見ると、おかみさんも妙に笑ってうつむきました。それからご亭主も仕方なさそうに苦笑いして。
いやあ、全く笑い事ではないんだが、あまり呆れて笑いたくもなります。
実際、あれほどの腕前を他のまともな方面に用いたら、大臣にでも、博士にでも、何にでもなれますよ。私ども夫婦ばかりでなく、あの人に見込まれて、すってんてんになって、この寒空に泣いている人間が、他にもまだまだある様子だ。現に、あの秋ちゃんなど、大谷さんと知り合ったばかりに、いいパトロンには逃げられるし、お金も着物もなくしてしまうし、今はもう 長屋の汚い一部屋で、小敷みたいな暮らしをしているそうだが、実際、あの秋ちゃんは、大谷さんと知り合った頃には、浅ましいくらいのぼせて、私たちにも何かと不意調していたものです。第一、ご身分がすごい。四国のある殿様の別家の大谷男爵の次男で、今は文持ちのため感動せられているが、今に父の男爵が死ねば、長男と二人で財産を分けることになっている。頭が良くて天才というものだ。21で本を書いて、それが石川啄木という大天才の書いた本よりももっと上手で、それからまた十何冊だかの本を書いて、歳は若いけれども日本一の詩人ということになっている。おまけに大学者で、学習院から一高帝大と進んで、ドイツ語、フランス語、いやもう恐ろしい。何が何だか、アキちゃんに言わせると、まるで神様みたいな人で、しかしそれもまた、まんざら皆嘘ではないらしく、他の人から聞いても、大谷男爵の次男で、有名な詩人だということに変わりはないので、こんなうちのバーまでいい年をして、アキちゃんと競争して、のぼせ上がって、さすがに育ちのいいお方はどこか違っていらっしゃる。なんて言って、大谷さんのおいでを心待ちにしている低たらくなんですから、たまりません。今はもう家族も減ったくれもなくなったようですが、終戦前までは女を口説くには、とにかくこの家族の感動息子という手に限るようでした。変に女がクワッとなるらしいんです。やっぱりこれは、その今流行りの言葉で言えば、奴隷根性というものなんでしょうね。私なんぞは、男の、それもすれっからしときているのでございますから、たかが家族の、いや奥さんの前ですけれども、四国の殿様の、そのまた分家の、おまけに次男なんて、そんなのは、何も私たちと身分の違いがあろうはずがないと思っていますし、まさかそんな、浅ましくクワッとなったりなどはしやしません。ですけれども、やはりなんだかどうもあの先生は私にとっても苦手でして、もう今度こそどんなに頼まれてもお酒は飲ますまいと固く決心していても、追われてきた人のように意外の時刻にひょいっと現れ、私どもの家へ来てやっとほっとしたような様子をするのを見ると、つい決心も鈍ってお酒を出してしまうのです。酔っても別に馬鹿騒ぎをするわけじゃないし、あれでお勘定さえきちんとしてくれたらいいお客なんですがね。自分で自分の身分を吹聴するわけでもないし、天才だのなんだのとそんな馬鹿げた自慢をしたこともありませんし、アキちゃんなんかがあの先生の傍らで私どもにあの人の偉さについて広告したりなどすると、僕はお金が欲しいんだ。この感情を払いたいんだ。とまるっきり別なことを言って座をしらけさせてしまいます。あの人が私どもに今までお酒の代を払ったことはありませんが、あの人の代わりにアキちゃんが時々支払っていきますし、またアキちゃんの他にも、アキちゃんに知られては困るらしい内緒の女の人もありまして、その人はどこかの奥さんのようで、その人も時たま大谷さんと一緒にやってきまして、これもまた大谷さんの代わりに過分のお金を置いていくこともありまして、私どもだって商人でございますから、そんなことでもなかった日には、いくら大谷先生であろうが、宮様であろうが、そんなにいつまでもただで飲ませるわけには参りませんのです。けれども、そんな時たまの支払いだけではとても足れるものではなく、 もう私どもの大損で、何でも小金井に先生の家があって、そこにはちゃんとした奥さんもいらっしゃるということを聞いていましたので、一度そちらへお勘定の相談に上がろうと思って、それとなく大谷さんにお宅はどの辺でしょうと尋ねることもありましたが、すぐ感づいて、ないものはないんだよ。どうしてそんなに気をもむのかね。喧嘩別れは損だぜ。などと嫌なことを言います。それでも私どもは何とかして、先生のお家だけでも突き止めておきたくて、二三度後をつけてみたこともありましたが、そのたんびにうまく巻かれてしまうのです。そのうちに東京は大空襲の連続ということになりまして、何が何やら大谷さんが戦闘帽などをかぶって舞い込んできて、勝手に押し入れの中からブランデーの瓶なんかを持ち出して、ぐいぐい立ったまま飲んで、風のように立ち去ったりなんかして、お勘定も何もあったものでなく、やがて終戦になりましたので、今度は私どもも大っぴらで闇の酒魚を仕入れて、店先には新しいのれんを出し、いかに貧乏の店でも張り切ってお客への愛嬌に女の子を一人雇ったりいたしましたが、またもやあの魔物の先生が現れまして、で今度は女連れでなく、必ず二三人の新聞記者や雑誌記者と一緒に参りまして、何でもこれからは軍人が没落して、今まで貧乏していた詩人などが世の中からもてはやされるようになったとかいうその記者たちの話でございまして、大谷先生はその記者たちを相手に外国人の名前だか、英語だか、哲学だか、なんだかわけのわからないような変なことを言って聞かせて、そうしてひょいと立って外へ出てそれっきり帰りません。記者たちは興ざめ顔に、あいつどこへ行きやがったんだろう、そろそろ俺たちも帰ろうか、など帰り支度を始め、私はお待ちください。先生はいつもあの手で逃げるのです。お勘定はあなたたちからいただきます、と申します。おとなしく皆で出し合って支払って帰る連中もありますが、大谷に払わせろ。俺たちは500円生活をしているんだ、と言って怒る人もあります。怒られても、私は、いいえ、大谷さんの借金が今までいくらになっているかご存知ですか？もし、あなたたちがその借金をいくらでも大谷さんから取ってくださったら、私はあなたたちにその半分は差し上げます、と言いますと、記者たちも呆れた顔をいたしまして、なんだ、大谷がそんなひでえ野郎とは思わなかった。今度からはあいつと飲むのはごめんだ。俺たちには、今夜は金は100円もない。明日持ってくるから、それまでこれを預かっておいてくれ。と、威勢よく街灯を脱いだりなんかするのでございます。記者というものは柄が悪い、と世間から言われているようですけれども、大谷さんに比べると、どうしてどうして、正直であっさりして、大谷さんが男爵のご次男なら、記者たちの方が、公爵の御総領くらいの値打ちがあります。大谷さんは終戦後は一段と狩猟も増えて人相が険しくなり、これまで口にしたことのなかったひどく下品な冗談などを口走り、また連れてきた記者を矢庭に殴ってつかみ合いの喧嘩を始めたり、また私どもの店で使っているまだ20歳前の女の子をいつの間にやら騙し込んで手に入れてしまった様子で、私どもも実に驚き全く困りましたが、すでにもうできてしまったことですから、泣き寝入りのほかはなく、女の子にも諦めぬように言い含めて、こっそり親子のもとに返してやりました。
大谷さん、何ももう言いません。拝むからこれっきり来ないでください。
と私が申しましても、大谷さんは闇で儲けているくせに人並みの口を聞くな。僕は何でも知っているぜ。と下すな脅迫がましいことなど言いまして、 またすぐ次の晩に平気な顔してまいります。私どもも大戦中から闇の商売などしてその罰が当たってこんな化け物みたいな人間を引き受けなければならなくなったのかもしれませんが、しかし今晩のようなひどいことをされてはもう詩人も先生もへったくれもない泥棒です。私どものお金を5,000円盗んで逃げ出したのですからね。今はもう私ども仕入れに金がかかって家の中にはせいぜい500円か1,000円の現金があるくらいなもので、いや本当の話、売上の金はすぐ右から左へ仕入れにつぎ込んでしまわなければならないんです。今夜私どもの家に5,000円などという大金があったのは、もう今年も大晦日が近くなってきましたし、私が常連のお客さんの家を回ってお勘定をもらって歩いて、やっとそれだけ集めてまいりましたのでして、これはすぐ今夜にでも仕入れの方に手渡してやらなければ、もう来年の正月からは私どもの商売を続けてやっていかれなくなるような、そんな大事な金で、女房が奥の6畳まで勘定して戸棚の引き出しにしまったのを、あの人が土間の一席で一人で酒を飲みながらそれを見ていたらしく、急に立ってつかすかと6畳間に上がって無言で女房を押しのけ引き出しを開け、その5,000円の札束をわしづかみにして20マーシュのポケットにねじ込み、私どもがあっけに取られているうちにさっさと土間に降りて店から出て行きますので、私は大声を上げて呼び止め、女房と一緒に後を追い、私はこうなればもう泥棒と叫んで、往来の人たちを集めて縛ってもらおうかとも思ったのですが、とにかく大谷さんは私どもとは知り合いの間柄ですし、それも無語すぎるように思われ、今夜はどんなことがあっても大谷さんを見失わないようにどこまでも後をつけていき、その落ち着く先を見届けて穏やかに話してあの金を返してもらおうと、まあ私どもも弱い商売でございますから、私ども夫婦は力を合わせ、やっと今夜はこの家を突き止めて堪忍できる気持ちを抑えて金を返してくださいと穏便に申し出たのに、まあなんということだ、ナイフなんか出して刺すぞだなんて、まあなんという、またもやわけのわからぬおかしさがこみ上げてきまして、私は声を上げて笑ってしまいました。おかみさんも顔を赤くして少し笑いました。私は笑いがなかなか止まらず、ご亭主に悪いと思いましたが、なんだか奇妙におかしくて、いつまでも笑い続けて涙が出て、夫の死の中にある文明の果ての大笑いというのは、こんな気持ちのことを言っているのかしら、とふと考えました。2。とにかく、しかしそんな大笑いをして済まされる事件ではございませんでしたので、私も考え、その夜お二人に向かって、それでは私が何とかしてこの後始末をすることにいたしますから、警察沙汰にするのはもう1日お待ちになってくださいまし。明日そちら様へ私の方からお伺いいたしますと申し上げまして、その中野のお店の場所を詳しく聞き、無理にお二人にご承諾を願いまして、その夜はそのままでひとまず引き取っていただき、それから寒い六畳間の真ん中に一人座って物暗示いたしましたが、別段何のいい工夫も思い浮かびませんでしたので、立って羽織を脱いで、坊やの寝ている布団に潜り、坊やの頭を撫でながら、いつまでも、いつまで立っても夜が明けなければいいと思いました。私の父は以前、浅草公園のひょうたん池のほとりにおでんの屋台を出していました。母は早く亡くなり、父と私と二人きりで長屋住まいをしていて、屋台の方も 父と二人でやっていましたのですが、今のあの人が時々屋台に立ち寄って、私はそのうちに父を欺いてあの人とよそで会うようになりまして、坊やがお腹にできましたので、いろいろごたごたの末、どうやらあの人の女房というような形になったものの、もちろん席も何も入っておりませんし、坊やはテテナシゴということになっていますし、あの人は家を出ると二番も四番もいいえ一月も帰らぬこともございまして、どこで何をしていることやら、帰るときはいつも泥酔していて真っ青な顔で、はぁ、はぁっと苦しそうな呼吸をして、私の顔を黙って見て、ポロポロ涙を流すこともあり、またいきなり私の寝ている布団に潜り込んできて、私の体を固く抱きしめて、ああ、いかん。怖いんだ。怖いんだよ、僕は。怖い。助けてくれ。などと言いまして、ガタガタ震えていることもあり、眠ってからも、上ごとを言うやら、うめくやら、そうして、あくる朝は、魂の抜けた人みたいに、ぼんやりして、そのうちにふっといなくなり、それっきり、また、二番も四番も帰らず、古くからの夫の知り合いの出版の方のお方が二、三人、その人たちが、私と坊やの身を案じてくださって、時たまお金を持ってきてくれますので、どうやら私たちも飢え死にせずに、今日まで暮らしてまいりましたのです。とろとろと眠りかけてふと目を開けると、雨戸の隙間から朝の光線が差し込んでいるのに気づいて、起きて身支度をして、坊やを背負い、外に出ました。もう、とても黙って家の中におられない気持ちでした。どこへ行こうというあてもなく、駅の方に歩いて行って、駅の前の露店で飴を買い、坊やにしゃぶらせて、それからふと思いついて、吉祥寺までの切符を買って電車に乗り、吊り革にぶら下がって何気なく電車の天井にぶら下がっているポスターを見ますと、夫の名が出ていました。それは雑誌の広告で、夫はその雑誌にフランスはビヨンという題の長い論文を発表している様子でした。私はそのフランスはビヨンという題と夫の名前を見つめているうちに、なぜだかわかりませぬけれども、とても辛い涙が湧いて出て、ポスターが霞んで見えなくなりました。吉祥寺で降りて、本当にもう何年ぶりかで井の頭公園に歩いて行ってみました。池の旗の杉の木がすっかり切り払われて、何かこれから工事でも始められる土地みたいに、変にむき出しの寒々した感じで昔とすっかり変わっていました。坊やを背中から下ろして、池の旗の壊れかかったベンチに二人並んで腰をかけ、家から持ってきたお芋を坊やに食べさせました。坊や、綺麗なお池でしょ？昔はね、このお池に小糸とや金糸がたくさんたくさんいたのだけれども、今は何にもいないわね。つまんないね。坊やは何と思ったのか、お芋を口の中にいっぱい頬張ったまま、ケケと妙に笑いました。我が子ながら、ほとんどアホーの感じでした。その池の旗のベンチにいつまでいたって何の拉致の開くことではなし、私はまた坊やを背負ってブラブラ吉祥寺の駅の方へ引き返し、賑やかな露店街を見て回って、それから駅で中野行きの切符を買い、何の資料も計画もなく、いわば恐ろしい魔の淵にスルスルと吸い寄せられるように、電車に乗って中野で降りて、昨日教えられた通りの道筋を歩いて行って、あの人たちの小料理屋の前にたどり着きました。表の戸は開きませんでしたので、裏へ回って勝手口から入りました。ご亭主さんはいなくて、 おかみさん一人、お店の掃除をしていました。おかみさんと顔が合った途端に、私は自分でも思いがけなかった嘘をスラスラと言いました。
おばさん、お金は私がきれいにお返しできそうですの。
今晩か、出なければ明日、とにかくはっきり見込みがついたのですから、もうご心配なさらないで。
おや、まあ、それはどうも。
と言って、おかみさんはちょっと嬉しそうな顔をしましたが、それでも何か腑に落ちないような不安な影が、その顔のどこやらに残っていました。
おばさん、本当よ。
確実にここへ持ってきてくれる人があるのよ。それまで私は人質になってここにずっといることになっていますの。それなら安心でしょ？
お金が来るまで私はお店のお手伝いでもさせていただくわ。
私は坊やを背中から下ろし、奥の六畳間に一人で遊ばせておいて、くるくると立ち働いてみせました。坊やはもともと一人遊びには慣れておりますので、少しも邪魔になりません。また、頭が悪いせいか、人見知りをしないたちなので、おかみさんにも笑いかけたりして、私がおかみさんの代わりに、おかみさんの家の配給物を取りに行ってあげている留守にも、おかみさんからアメリカの缶詰の殻をおもちゃ代わりにもらって、それを叩いたり転がしたりして、おとなしく、六畳間の隅で遊んでいたようでした。お昼ごろ、ご亭主がお魚や野菜の仕入れをして帰ってきました。私はご亭主の顔を見るなり、また早口におかみさんに言ったのと同様の嘘を申しました。ご亭主はきょとんとした顔になって、
へえ、
しかし奥さん、お金ってものは自分の手に握ってみないうちは、当てにならないものですよ。
と案外、静かな教え諭すような口調で言いました。
いいえ、それがね、本当に確かなのよ。だから私を信用して、表沙汰にするのは今日一日待ってくださいな。
それまで私はこのお店でお手伝いしていますから。
お金が返ってくれば、それはもう何も。
とご亭主は独り言のように、なんせ今年もあと五六日なのですからね。
ええ、だからそれだから、私は、おや？お客さんですわよ。いらっしゃいまし。と私は店へ入ってきた三人連れの職人風のお客に向かって笑いかけ、それから小声で、
おばさん、すみません。エプロンを貸してくださいな。
いやあ、美人を雇いやがった。こいつはすごい。
と、客の一人が言いました。
誘惑しないでくださいよ。
と、ご亭主は、まんざら冗談でもないような口調で言い、
お金のかかっている体ですから。100万ドルの名馬か。
と、もう一人の客は、下びたシャレを言いました。名馬も、メスは半値だそうです。と私は、お酒のおかんをつけながら、負けずに、下びた受け答えをいたしますと、
謙遜するなよ。これから日本は、馬でも犬でも、男女同権だってさ。
と一番若いお客が、怒鳴るように言いまして、
姉さん、俺は惚れた。一目惚れだ。がしかし、お前は、子持ちだな？
いいえ、と奥から、おかみさんは、坊やを抱いて出てきて。
これは、今度、私どもが、親戚からもらってきた子ですの。これでもう、やっと、私どもにも、後継ぎができたといいわけですわ。
金もできたし。
と、客の一人がからかいますと、ご亭主は、真面目に、
色もでき、借金もでき、とつぶやき。
それから、ふいとごちょを変えて、
何にしますか？寄せ鍋でも作りましょうか？
と、客に尋ねます。 私にはその時あることが一つわかりました。やはりそうか、と自分で一人うなずき、上辺は何気なくお客にお調子を運びました。その日はクリスマスの前夜祭とかいうのに当たっていたようで、そのせいかお客が絶えることなく次々と参りまして、私は朝からほとんど何一ついただいておらなかったのでございますが、胸に思いがいっぱいこもっているためか、おかみさんから何かお上がりと勧められても、いいえたくさんと申しまして、そうしてただもうくるくると羽衣一枚をまとって待っているように身軽く立ち働き、うぬぼれかもしれませぬけれども、その日のお店は異様に活気づいていたようで、私の名前を尋ねたり、また握手などを求めたりするお客さんが二人三人どころではございませんでした。けれどもこうしてどうなるのでしょう。私には何も一つも見当がついていないのでした。ただ笑ってお客のみだらな冗談にこちらも調子を合わせて、さらにもっと下品な冗談を言い返し、客から客へ滑り歩いてお酌して回って、そうしてそのうちに自分のこの体がアイスクリームのように溶けて流れてしまえばいいなどと考えるだけでございました。奇跡はやはりこの世の中にも時たま現れるものらしゅうございます。9時少し過ぎくらいの頃でございましたでしょうか。クリスマスのお祭りの紙の三角帽をかぶり、ルパンのように顔の上半分を覆い隠している黒の仮面をつけた男と、それから34、5の痩せ型の綺麗な奥さんと二人連れの客が見えまして、男の人は私どもには後ろ向きに、土間の隅の椅子に腰を下ろしましたが、私はその人がお店に入ってくるとすぐに誰だかわかりました。泥棒の夫です。向こうでは私のことに何も気づかぬようでしたので、私も知らぬふりして他のお客とふざけ合い、そうしてその奥さんが夫と向かい合って腰掛けて、姉さんちょっとと呼びましたので、へえと返事して、お二人のテーブルの方に参りまして、いらっしゃいまし、お酒でございますかと申しましたときに、ちらと夫は仮面の底から私を見て、さすがに驚いた様子でしたが、私はその肩を軽く撫でて、クリスマスおめでとうっていうの？なんていうの？もう一生くらい飲めそうね、と申しました。奥さんはそれには取り合わず、改まった顔つきをして、姉さん、すみませんがね、ここのご主人に、ないないお話申したいことがございますのですけど、ちょっとここへご主人を、と言いました。私は奥で揚げ物をしているご亭主のところへ行き、大谷が帰ってまいりました。会ってやってくださいまし。でも、連れの女の方に、私のことは黙っていてくださいね。大谷が恥ずかしい思いをするといけませんから。いよいよ来ましたね。ご亭主は私のあの嘘を半ばは危ぶみながらも、それでもかなり信用していてくれたもののようで、夫が帰ってきたことも、それも私の何か差し金によってのことと単純に合点している様子でした。私のことは黙っててね、と重ねて申しますと、その方がよろしいのでしたらそうします、と気さくに承知して土間に出て行きました。ご亭主は土間のお客を一当たりざっと見回し、それからまっすぐに夫のいるテーブルに歩み寄って、その綺麗な奥さんと何か二言三言話を交わして、それから三人揃って店から出て行きました。もういいのだ。万事が解決してしまったのだと、なぜだかそう信じられて、さすがに嬉しく、紺がすりの着物を着た、まだ20歳前くらいの若いお客さんの手首を出し抜けに強く掴んで、飲みましょうよ。ねえ、飲みましょう。 クリスマスですもの。3
ほんの30分。いいえ、もっと早いくらい、おやと思ったくらいに早く、ご亭主が一人で帰ってきまして、私の傍らに寄り、奥さん、ありがとうございました。お金は返していただきました。
そう、よかったわね。全部？
ご亭主は変な笑い方をして、
ええ、昨日のあの分だけはね。
これまでのが全部でいくらなの？
ざっとまあ、大負けに負けて。
2万円。
それだけでいいの？大負けに負けました。
お返しいたします。
おじさん、明日から私をここで働かせてくれない？ねえ、そうして、働いて返すわ。
へえ、奥さん、とんだおかるだね。
私たちは声を合わせて笑いました。
その夜、10時過ぎ、私は中野の店を置いとまして、坊やを背負い、小金井の私たちの家に帰りました。やはり夫は帰ってきていませんでしたが、しかし私は平気でした。明日またあのお店へ行けば、夫に会えるかもしれない。どうして私は今までこんないいことに気づかなかったのかしら。昨日までの私の苦労も、所詮は私が馬鹿で、こんな明暗に思いつかなかったからなのだ。私だって昔は浅草の父の屋台で客あしらいは決して下手ではなかったのだから、これからあの中野のお店できっとうまく立ち回れるに違いない。現に今夜だって私はチップを500円近くもらったのだもの。お亭主の話によると、夫は昨夜あれからどこか知り合いの家へ行って泊まったらしく、それから今朝早く、あの綺麗な奥さんの営んでいる京橋のバーを襲って、朝からウイスキーを飲み、そうしてそのお店に働いている5人の女の子に、クリスマスプレゼントだと言って、むやみにお金をくれてやって、それからお昼頃にタキシーを呼び寄せさせてどこかへ行き、しばらく経ってクリスマスの三角帽やら、仮面やら、デコレーションケーキやら、七面鳥まで持ち込んできて、四方に電話をかけさせ、お知り合いの方たちを呼び集め、大宴会を開いて、いつもちっともお金を持っていない人なのにと、バーのマダムが不審がって、そっと問いただしてみたら、夫は平然と昨夜のことを洗いざらい、そのまま言うので、そのマダムも、前から大谷とは他人の中ではないらしく、とにかくそれは警察沙汰になって騒ぎが大きくなってもつまらないし、返さなければなりませんと親身に言って、お金はそのマダムが立て替えて、そうして夫に案内させ、中野のお店に来てくれたのだそうで、中野のお店のご亭主は私に向かって、大概そんなところだろうとは思っていましたが、しかし奥さん、あなたはよくその方角にお気がつきましたね。大谷さんのお友達にでも頼んだのですか。と、やはり私が初めからこうして帰ってくるのを見越して、このお店に先回りして待っていたもののように考えているらしい口ぶりでしたから、私は笑って、ええ、それはもう、とだけ答えておきましたのです。その明くる日からの私の生活は、今までとはまるで違って、ウキウキした楽しいものになりました。早速、電髪屋に行って髪の手入れもいたしましたし、お化粧品も取り揃えまして、着物を縫い直したり、またおかみさんから新しい白足袋を2足もいただき、これまでの胸の中の重苦しい思いがきれいに拭い去られた感じでした。朝起きて坊やと2人でご飯を食べ、それからお弁当を作って坊やを背負い、中野にご出勤ということになり、大晦日、お正月、お店の書き入れ時なので、椿屋のさっちゃん
というのがお店での私の名前なのでございますが、そのさっちゃんは毎日目の回るくらいの大忙しで、二日に一度くらいは夫も飲みにやってまいりまして、お勘定は私に払わせて、またふっといなくなり、夜遅く私のお店を覗いて、帰りませんか、とそっと言い、私もうなずいて帰り支度を始め、一緒に楽しく家路をたどることもしばしばございました。なぜ初めからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よ。女には幸福も不幸もないものです。
そうなの？そう言われるとそんな気もしてくるけど、それじゃあ男の人はどうなの？
男には不幸だけがあるんです。いつも恐怖と戦ってばかりいるのです。
わからないわ。私には。でも、いつまでも私、こんな生活を続けていきとうございますわ。
椿屋のおじさんも、おばさんも、とてもいいお方ですもの。
バカなんですよ、あの人たちは。田舎者ですよ。あれで、なかなか欲張りでね。
僕に飲ませて、おしまいには儲けようと思っているのです。
そりゃ商売ですもの、当たり前だわ。
だけど、それだけでもないんじゃない？あなたは、あのおかみさんをかすめたでしょ
う。昔ね。
親父は、どう？気づいているの？
ちゃんと知っているらしいわ。色もでき、借金もでき、といつか、ため息まじりに言ってたわ。僕はね、キザのようですけど、死にたくてしようがないんです。生まれた時から死ぬことばかり考えていたんだ。みんなのためにも死んだ方がいいんです。
それはもう確かなんだ。それでいてなかなか死ねない。
変な怖い神様みたいなものが僕の死ぬのを引き止めるのです。
お仕事が終わりですから、仕事なんてものは何でもないんです。
傑作も打作もありやしません。
人がいいと言えば良くなるし、悪いと言えば悪くなるんです。ちょうど吐く息と引く息みたいなものなんです。
恐ろしいのはね、この世の中のどこかに神がいるということなんです。
いるんでしょうね。
え？
いるんでしょうね。
私にはわかりませんわ。
そう。
10日、20日とお店に通っているうちに、私には椿屋にお酒を飲みに来ているお客さんが一人残らず犯罪人ばかりだということに気がついてまいりました。夫などはまだまだ優しい方だと思うようになりました。またお店のお客さんばかりでなく、道を歩いている人皆が、何か必ず後ろぐらい罪を隠しているように思われてきました。立派な身なりの50年配の奥さんが椿屋の勝手口にお酒を売りに来て、一升300円とはっきり言いまして、それは今の相場にしては安い方ですので、おかみさんがすぐに引き取ってやりましたが、水酒でした。
あんな上品そうな奥さんさえ、こんなことを企まなければならなくなっている世の中で、我が身に後ろ暗いところが一つもなくて生きていくことは不可能だと思いました。トランプの遊びのようにマイナスを全部集めるとプラスに変わるということは、この世の道徳には起こり得ないことでしょうか。
神がいるなら出てきてください。
私はお正月の末にお店のお客に怪我されました。その夜は雨が降っていました。夫は現れませんでしたが、夫の昔からの知り合いの出版の方の方で、時たま私のところへ生活費を届けてくださった矢島さんが、その同業のお方らしい、やはり矢島さんくらいの40年配のお方と二人でお見えになり、お酒を飲みながらお二人で
声高く、大谷の女房がこんなところで働いているのはよろしくないとか、よろしいとか、半分は冗談みたいに言い合い、私は笑いながら、その奥さんはどこにいらっしゃるの？と尋ねますと、矢島さんは、どこにいるのか知りませんがね、少なくとも椿屋のさっちゃんよりは上品で綺麗だ、と言いますので、焼けるわね、大谷さんみたいな人となら、私は一夜でもいいから、剃ってみたいわ。私は、あんなずるい人が好き。これだからね、と矢島さんは、連れのお方の方に顔を向け、口を歪めてみせました。その頃になると、私が大谷という詩人の女房だということが、夫と一緒にやってくる記者のお方たちにも知られていましたし、またそのお方たちから聞いて、わざわざ私をからかいにおいでになる物好きなお方などもありまして、お店は賑やかになる一方で、ご亭主のご機嫌もいよいよまんざらでございませんでしたのです。その夜は、それから矢島さんたちは、紙の闇取引の商談などして、お帰りになったのは10時過ぎで、私も今夜は雨も降るし、夫も現れそうもございませんでしたので、お客さんがまだ一人残っておりましたけれども、そろそろ帰り支度を始めて、奥の六畳の隅に寝ている坊やを抱き上げて背負い、また傘をお借りしますわ、と凍えておかみさんにお頼みしますと、傘なら俺も持っている、お送りしましょう、とお店に一人残っていた25、6の痩せて小柄な婚姻風のお客さんが真面目な顔をして立ち上がりました。それは私には今夜が初めてのお客さんでした。はばかり様、一人歩きには慣れていますから。いや、お宅は遠い。知っているんだ。俺も小金井のあの近所のものなんだ。お送りしましょう。おばさん、勘定を頼む。お店では三本飲んだだけで、そんなに酔ってもいないようでした。一緒に電車に乗って小金井で降りて、それから雨の降る真っ暗い道を相合傘で並んで歩きました。その若い人は、それまでほとんど無言でいたのでしたが、ぽつりぽつり言い始め、知っているのです。俺はね、あの大谷先生の詩のファンなのですよ。俺もね、詩を書いているのですがね、そのうち大谷先生に見ていただこうと思っていたのですがね、どうもね、あの大谷先生が怖くてね、家に着きました。ありがとうございました。またお店で。ええ、さようなら。若い人は雨の中を帰っていきました。深夜、ガラガラと玄関の開く音に目を覚ましましたが、例の夫の泥酔のご帰宅かと思い、そのまま黙って寝ていましたら、ごめんください、大谷さん。ごめんください、という男の声がいたします。起きて電灯をつけて玄関に出てみますと、さっきの若い人がほとんど直立できにくいくらいにふらふらして、奥さん、ごめんなさい。帰りにまた屋台で一杯やりましてね。実はね、俺の家は立川でね、駅へ行ってみたら、もう電車がねえんだ。奥さん、頼みます。止めてください。布団も何もいりません。この玄関の式台でもいいのだ。明日の朝の始発が出るまでごろ寝させてください。雨さえ降ってなきゃ、その辺の軒下にでも寝るんだが、この雨ではそうもいかねえ。頼みます。主人もおりませんし、こんな式台でよろしかったらどうぞ。と私は言い、破れた座布団を2枚、式台に持って行ってあげました。すみません。ああ、酔った。と苦しそうに小声で言い、 すぐにそのまま式台に寝転び、私が寝床に引き返した時には、もう高いいびきが聞こえていました。そうしてその明くる日の明け方、私はあっけなくその男の手に入れられました。その日も私は上辺はやはり同じように坊やを背負ってお店の勤めに出かけました。中野のお店の土間で夫が酒の入ったコップをテーブルの上に置いて一人で新聞を読んでいました。コップに午前の日の光が当たって綺麗だと思いました。
誰もいないの？
夫は私の方を振り向いてみて、うん。親父はまだ仕入れから帰らないし、ばあさんはちょっと今までお勝手の方にいたようだったけど、いませんか？
昨夜はおいでにならなかったの？
来ました。椿屋のさっちゃんの顔を見ないと、この頃眠れなくなってね。十時過ぎにここを覗いてみたら、今しがた帰りました、というのでね。
それで？
止まっちゃいましたよ、ここへ。雨はざんざん降っているし。
私も今度からこの店にずっと泊めてもらうことにしようかしら。
いいでしょう、それも。
そうするわ。あの家をいつまでも借りてるのは意味ないもの。
夫は黙ってまた新聞に目を注ぎ、いやあ、また僕の悪口を書いている。エピキュリアンの偽貴族だってさ、こいつは当たっていない。神に怯えるエピキュリアンとでも言ったらよいのに。さっちゃん、ご覧？ここに僕のことを人皮人なんて書いていますよ。違うよね。
僕は今だから言うけれども、去年の暮れにね、ここから5000円持って出たのは、さっちゃんと坊やに、あのお金で久しぶりのいいお正月をさせたかったからです。
人皮人でないから、あんなこともしでかすのです。
私は格別嬉しくもなく、人皮人でもいいじゃないの。私たちは生きていさえすればいいのよ、と言いました。